さあそんなこんなでもうがっかりだらけの広角機動隊展ですよ。僕ほど広角機動隊が好きな人はいないでしょう。そしてその僕が広角機動隊の魅力を全く表現できてない展覧会だって暴いちゃってるわけ。僕と同格の、はい、唯一僕と同格に広角機動隊分かってるだろうなっていうフランス人がいたけど、はい、そいつが撮ってた写真僕とほとんど同じ場所で撮ってたけど、そいつもめっちゃがっかりしてたよ、うん、もう本当にオタク的楽しみしかできないっつってた。でも、うん、アホなやつらは広角機動隊展見て、見終わった後のミュージアムショップがあるんだけど、そこでイラストがプリントされた T シャツとか一生懸命買ってる、フィギュアとか買ってる、いいっすよ別に、はい、どうぞ好きにと思うよ僕は。それで満足する、はい、そういう消費したいんだったらどうぞしてくださいと思いながら、さっさとくだらねえけど、まあ、資料的価値があるから広角機動隊展の図録だけ買うかと思って僕はさっさと帰ろうとしたわけよ。この図録、はい、分厚い7000いくらでしょこれ、8000円ぐらいするんじゃない、あのカバンも込みだと8000円以上したはず。で図録買ってさっさと帰るかと思った時に、はい、そのいい広角機動隊展の展覧会の外のミュージアムショップに、でも、はい、この広角機動隊展ってあるこういう作品を作りましたっていうのがバーンだったんだよ、はい、それが前回ちょろっと最後に言っちゃった広角機動隊×博多織ですね。博多織、博多の織物と書いて博多織の、それをやってる会社、株式会社キビル、 KIBIRU キビルの讃井勝也さんって方がそこの、はい、ご自身の作品の前にいらっしゃったの。で、僕は作家の方がその場所にいるとか気づかないかったんだけど、はい、最初、なんだこれと思って、吸い寄せられるように近づいてみた。何かっていうと、いい織物です。織物。はい、織物で、広角機動隊の世界観を表現した絵を織物で織った織物の作品だったわけよ。
はい。
なんだこれと思った、マジ見た瞬間、うん、なんだこれと思った。
はい。
そして瞬間秒で分かった、僕はこれはとんでもない作品だと思った、うん、これこそが広角機動隊の世界を表現してると思った。
はい。
いい、もう一回言うよ、はい、株式会社キビル KIBIRU の讃井勝也さんという方が作った博多織×広角機動隊展、それの私は笑い男バージョンを即買いしました。17万円です。いいですか？1ミリもためられなかったね。とてつもない作品だと思ったから。そして、そこの、実はそこの横にいらっしゃった作家の讃井さん、ご本人がいらっしゃったのよ、そこに。だから僕がこう、食い入るように見てたら、
はい、あ、すごい。
嬉しいですとか言って、なんか、興味持っていただけて嬉しいですって、あ、って言って、え、作家さんなんですかって言ったら、そうですとか言って、めちゃくちゃで、ご自身もスーツ着てらして、それも博多織で作られてんだけどね。なんかすごい、ただのビジネスマンっていうか、なんかスタッフの人かなと思ったんで最初、
はい、
もう、あ、実は私の作品でとか言って、すっごいなんかもう腰低くて、うん、っつって、もうそしたらもう発動しちゃって、僕はもう、何がそもそもこの作品が広角機動隊を表現してるかっていうとさ、
はいはいはい、
いい、皆さんさ、テレビってものがピクセルってもので作られてる、スマホってものがピクセルってもので作られてるの知ってますよね、うん、何ピクセルとか言うでしょ。つまり映像って、はい、ギューって近づいていったら一個の四角い箱でできてるわけよ。それの集合でできてるわけ、はい、いい、はい、今僕直江さんの顔映像で見てるけど、ギューってパソコンの一個のドットまで寄ってったら、直江さんの顔っつうのは一個のただの光の点でしかないわけよ。それがいい、はい、集まってるから直江さんの顔のように見えてるけど、一個つのはただの点なわけ。つまり、はい、スタンドアローンコンプレックスだろ。いい、部分が集まって集合ができてんだよ。部分っていう意味ではただの一個のドット絵なんだよ、はい、ドットが集まって絵になってるわけ、
はい、
いい、人間が見てる映像っていうのは、映像っていうのはそういうこと、いい、はい、だけど讃井さんがやってること何かっていうと、そのドットを糸でやってるわけ。
はい、
でもこのことは何を意味するかっていうと、いい、普通にドットピクセルで考えたときに、1個のピクセルが1一折りだとしたら、1折りイコール1ピクセルじゃん。けど、はい、いい、折り物って糸の太さ変えれば、ピクセルをもっと小さくすることもできるし、ピクセルをでかくすることもできるわけよ。
はい、
それをやってんの、この作品は。
はい、
つまりピクセルって概念を脱構築してんの。
はあ、
いい。しかも織物だから斜めに折ってるのね、はい、斜めに。ピクセルって正方形がタタタタタタって並んでるものだよ。もしくは六角形のやつがタタタタタタタって並んでる。蜂の目とかもそうじゃん。六角形のやつがバラって並んでんじゃん、はいはい。四角形がダラって並んでるだけじゃん。ちげえんだよ。斜めにこう折り合ってることで、ピクセルっていう形そのものすら壊してんの。
はい、
太く折ることでピクセルがでっかくなることもするし、はい、糸を細くすることでピクセルが小さくなることもする。だから、その、サヌイさんがおっしゃってたのが、文字のとこが一番難しかったっつってんのよ。文字ってそうじゃん、はい。だってさ、フォント作ろうとした時にさ、ピクセル文字、ってかさ、よく任天堂とかそういうのやるけどさ、四角をたくさん置く形で、はい、なんか、ドット絵みたいな文字書いたりするじゃん。AR3 兄弟の名刺とかそうなってるよ。はいはい、AR3 兄弟つって。あの書き方も川田トムさんの上等手段だけどね。でも、はい、それがいかに矮小な表現かってこと暴いてるよね。ピクセルで表現できるって思い込んでんじゃん、人間。今。はい、全部、そんなのモニターで表現すればいいじゃんとかさ、そんなの全部印刷の、一個一個の粒子で印刷できちゃうじゃんとか言ってんじゃん。
はい、
できねえよ、そんなの。なぜなら俺たちは物理的空間に生きてるからな。
はい、
で、それを物理的に空間に生きてるっていう、だけどその穴黒さを織物で表現してんだよ、
はい。
俺たちのデジタル化できないどうしようもない身体性を織物で表現してんの。
はい、
これだよ。これこそが広角機動隊だろ。スタンドアローンコンプレックスって概念、これだろ。
はい、
部分と全体の話なんだよ、これは。
はい、
だからすげえのよ。その瞬間、僕、秒で分かったよ。全身サイボーグにしていくっていうのも、全身が一個ずつ細かく切れるって前提でいるでしょ、人間って。はい、なわけねえじゃん、はい。人間の身体とか、もしくは物理的空間が、細かく一個一個の量子っていう単位にちっちゃくできると思ってんじゃん。量子だってもっとちっちゃければクォークになるんだし、俺たちはいつまで経ったってこの小さくなるとか全体ができるみたいな、この問題が解けない限り広角機動隊の世界が描けるなんてことないわけよ、
はい、
それを思ってるやつが多すぎる。だから俺は今日の冒頭の国際会議が、お前ら10年寝てたのかよ、うん、そう言いたいわけ。広角機動隊も同じ SAC シリーズの後新しい作品ポコポコ出てくるけど、1ミリも新しい領域来ないよ、
うん、
それくらいクソなんだよマジで。
はい、
うん、だから最後に必ず草薙元子にネットは広大だわって言わせ続けんだよ、広角機動隊は。必ず言わせ続けんの。1ミリもそこからアップデートしないんだよ。なぜなら俺たちのサイエンスの理解が1ミリも進んでないからね、
はい、
ここだよ。でも草薙元子が言うの、立ちこまに意識が立ち現れる理由は何かって、そのヒントを私は見つけたわ。なんだいそれは、好奇心多分ねって言うんだよ。ここが広角機動隊の未来が書かれるとこだよね。いい。好奇心しかねえんだよ、はい。ピクセルで全部書けるなんて言った瞬間、好奇心完全にそぎ落ちてるわけ、うん。
はい。
じゃねえんだよ。ピクセルの単位にまで糸がかかると、ピクセルって概念が壊れる。そういうのりしろが俺たちの世界には山ほどある。太い糸で塗りつぶすことだってできる。ピクセルをハックすることだってできる。それが広角機動隊が描いてることだろ。っていうね。もう煽り倒してる。
はいはい、
煽り倒してる。でも分かったでしょ。
はい、めっちゃ分かりました
。うんうん、それなんだよね、はい、マジで。だからね、僕はね、広角機動隊って作品は超偉大、大好きだけど、広角機動隊を語るやつらは大嫌い。1ミリも分かってないから、
うん、
でも広角機動隊って作品は大好き。なぜならやっぱりね、広角機動隊の中にはね、たくさん僕らに気づきを与える言葉が埋まってんの。
はい、
電脳擬態なんて分かりやすい言葉だけじゃない。草薙元子の一つ一つのセリフ、笑い男のセリフ一つ一つ、そういうところが一個一個あるから、うん、なんかいろんな再発見ができる装置なんだよね、広角機動隊って。トリガーになる言葉がいっぱい埋まってんの。僕はそれをアセンションと呼んでいる、
はい、アセンション、
一つ上の上位概念に連れてってくれる装置だって言ってる。これ別に僕が言ってるんじゃなくて、はい、広角機動隊が僕とはちょっと違う形で好きな女性のクリエイターの方がいて、その方が使ってた言葉なんだけど、
はい、
広角機動隊はアセンションだって言ってんだよね。それには激しく同意するね、はい、僕は。わかるよ。そして今俺の頭の中で起きてるのは、俺の脳がある種の聖域状態にあるってことなんだよね。これはセカンドギグで、はい、クゼという男に草薙元子が電脳ダイブしようとした時に脳が焼き切れそうになって言ったセリフ。今あいつは聖域にいる。 ある種チェ・ゲバラやマルコム X のような革命家と同じような心理状態にある。やつは今聖域にいるっていう瞬間がある。俺は今それと同じ状態にある世界を暴いてる、
はい、
ということで、
うん、
これが今日お後がよろしいようでの結論どう直美さん、あと1分半あるよ。
やっぱその状態に聖域に達する方法論が3つ。
飯を食わないことじゃない、米僕が手に入れてるのはそこまでだね。米を食わない、走る、
はい、
うん、米を食わないで研ぎ澄まされた感覚で走る、
はい、
これじゃない。
ボディービルの減量中にちょっと似てるかもしれない。
似てる似てる、多分頭めっちゃ切れるもんマジで、
はい、
本当に。でもそれじゃない、
はい、
ということでごめんなさい、今日皆さんトップギアでやりました。ものすごいお聞き苦しい回だったと思いますが、ただこれはすごく僕の頭がまず吹っ飛んでるっていうことと、あとは攻殻機動隊天に対する怒りがあるんで、
うん、
これは展覧会やってる方たちに対してのリスペクト基本まずあるよ、僕は超ある、超あるけども、そこで作品を展示してる作家たちのなんていうのかな、資料のなさ、
うん、
こんなに考えられてないのか。でもこれ僕攻撃、あ、そういう作るクリエイターだけに向いてない、学者たちにも向いてる。そんなに分かってないの、お前ら寝てんの、365日研究してんでしょ、3日で俺できることやってんだよっていうことを怒ってるので、今日こういうモードでやりました。では、
はい、
本日ここまでわーわー言っております、
お時間です、
さよなら。